西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。ゴールデンウィークの疲れをまだ引きずっているって方はもういらっしゃいませんよね。でも年とともにですね、直後ではなく何日か経ってから疲れが出ちゃうっていう方、今がその時って方もいらっしゃるかもしれませんが、さあそんな方にも西宮の魅力、あ、ここにまた出かけてみたいななんていう、そんな魅力をたっぷりお届けしていくという西宮再発見でございます。第2金曜日は向こう外女子大学名誉教授の丸山武雄先生に担当していただいています。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丸山先生にはね、西宮市内の駅にスポットを当てていろいろお話を伺っているんですが、西宮再発見第2金曜日のインスタも開設してくださってます。ぜひフォローしてね、見ていただきたいなと思うんですが、さあ今日は阪急の宿川駅定解説ということでございましてね、楽しみにしてくださってる方たくさんいらっしゃるようで、もうすでにメールを頂戴しています。ホルルンさんから、今日の西宮はしとしと雨降りですね、ゴールデンウィークも終わってみるとあっという間でした。さて丸山先生のご登場、テーマは阪急宿川駅ですね。この場所は日々お世話になっていますし、お買い物にもよく行く場所です。神戸本線も素敵ですが、紅葉線は今津線によく似ていて、街並みにもどこか懐かしさが感じられます。土地開発など街並みの移り変わりの逸話がありそうですね。楽しみに拝聴させていただきます。といただいています。そしてもう一方、ラジオネーム元ラジオ少年さん。今月取り上げられるのは阪急宿川駅とのこと。昭和の終わり頃から平成一桁にかけて足掛け10年ほど通勤で使った駅、それなりの思い出もあります。阪神淡路大震災で被災復旧すると、神戸本線大阪方面行きホームと紅葉線ホームとの間には階段やスロープができていました。宿川駅の東では高架橋が倒壊、阪急神戸線では一番最後の復旧箇所となったのはご存知の通りです。震災発生の日、私は朝6時40分ごろ宿川駅発の電車に乗って大阪市内へ出勤することになっていました。地震の発生があと55分ほど遅ければ乗っている電車がこの高架倒壊区間に差し掛かっているところでした。あらね。それはさておき、今宵は主にかつての一大リゾート施設、後楽園にまつわるお話になるとのこと。ウォータージェットの跡が転用されたという道路が片鉾池の西側にあるという話を以前に耳にしたようなもやっとした記憶がありますが、そのあたりの知識をクリアにできるかなと密かに期待しつつ拝聴させていただきます。はい、ありがとうございました。というわけでね、本当にいろんな思い出をお持ちの方が多いと思うこの阪急の宿川駅ですが、はい、
宿川駅はね、はい、なんかやっぱりいい街ですよね。もうね、震災の時は大変でしたけどね、
はい、もう本当にね、住みたい街のランキングにもねありますから ね、本当にいい街です。はい、じゃあまずはその宿川周辺の現状から、ね、ちょっと探ってみたいと思いますが、はいはいはい、今の宿川です。
で、駅を降りたらですね、はい、あと宿川のね、まあ、桜があったらよくね、その宿川のところ散歩しますよね、
はい、ところが、ね、すごい人出です、はいはい、桜の季節は。
そうですね、はい、でそこでね、やっぱり一番思うのは、うん、ビルですよね。 駅前の大きな大きなあれ、はい、宿川グリーンタウンっていうんですかね、
は
い、
そうなんです。下にあの商業施設がありまして、上は北棟と南棟の住宅となっておりまして、ね、実は何を隠そう、私あそこにちょっと住んでた時期がありました。
そうなんですか、
はい、もう本当にあの区画整理というか再開発はものすごい大規模で
ね、うん、もうランドマークですよね、もう、はい、もう宿川のね、
はい、
であれ1977年みたいですね。
あ、そうなんですか、
うん、そうですね。だからあの僕なんか歩くときにね、いつもやっぱりあれ目印というかね、はい、すごいもんあるなっていうふうに思いました。
あそこが駅だよみたいな、ね、感じとして、まあ目印にはいいですよね、本当に。
でそこへ住んでられたというね、すごいですね。
そうなんです、もう本当に便利でした、
はいはい、でね、よくね、私それ目立つところが一つありますでしょ、うん、でもう一つ目立つのはね、はい、あの池の上に公民館あるじゃないですか。
はい、おしゃれですよね。
おしゃれですよ、時々なんかね、もう噴水が出たりね、してこう綺麗なところである、あれ池ね、片鉾池っていうね、はい、池なんですけど、あの西宮の私立の宿川公民館、あれができたのがね1964年ですから、ですからまああの東京オリンピックですね。
あ、そうです ね、本当だ、ずいぶん歴史がある建物というか、ね、
で、まあ、松下幸之助さんがね、はい、まあ、寄付をしたというね、うん、あのホールもあってね、
はい、松下記念ホール、まあ、いろんなイベントがね、あそこで行われて、はいはい、ね、本当にあのバンドのメンバーが、あそこの舞台が夢の舞台っていう時期もありましたからね。
そうでしょうね、で、また桜の咲いてる季節とかやったら、非常にいい、ね、音がこうちょっと聞こえてきたり、うん、ね、してね、すごいいいとこやと思いますけども、はい、まあ、あの、要するにあの片鉾池というのがあって、はい、あとね、私もう一つなんかランドマーク的に思うのは、うん、あのカトリック宿川教会、
はい、ねえ、立派な、
そうですよね、
はい、お見堂が立ってます、
はい、でね、あれがね、ちょっと調べましたらできたのが、あのこうすごいこう聖堂が立ってるじゃないですか、はい、あれね、なんかあの鐘がね、中にあって、
はい、
でその鐘ね、カリオンの鐘ね、うん、あれが7時と正午と5時とっていうね、夕方ね、はい、私もあの別の私の自分の番組のジムレキ TV であそこの中へ入って、でカーンカーンってね、あの鳴るところの目の前でちょっと取材しましたけどね、
かなりの大音量
ですよね。大音量でしたけどね、あれ重りで動いてるんですね、うん、
重りで
こう重力でビューっと重りが降りてきて、それでね、はい、こう歯車が回転してね、11個でしたかね、いろんな鐘があって、カーンカーンカーンってやってっていう、そういうことをやってるみたいですね。
なるほどね、
素晴らしいあの音色をね、響かせてくれますけれども、
はい、
実はね、このカトリック宿川教会の場所、あれね、ランドマークって言いましたけども、街から全部見れますよね。
ちょっと小高くなってるんですよね、あの辺りが。
ですよね、はい、駅から歩いていくとずーっと上がった一番先のね、まあ、てっぺん町みたいなところに教会がある、だからめっちゃええ場所に、みんな街がね、もう見下ろせるようなところに立ってますけども、あの場所ね、
はい、
それがね、前回言いましたコロ園の遊園地っていうのがありますよね、
はい、
それのまあ言うたら一番真ん中のへそに当たる部分なんですよ。
え、中心があそこだったということですか。
そうなんです、カトリック宿川教会のところが、そのコロ園と遊園地がね、なんとあそこの場所、ちょっと頭の中で想像していただきたいと思いますが、
うん、
あの宿川の教会のあるところから、
うん、
宿川っていう、まあ、川流れてますよね、
はい、
あそこまではずっと東に行ったら宿川に当たるじゃないですか、
はい、
でその同じ距離を反対側にも伸ばしてもらいましょう、
芦屋側に、
ね、はい、西の方ですよね、はい、そしてあの教会から南へずっと下がっていったら JR のね、
はい、
線路にぶつかりますよね、
はい、
でそこまで行くのと同じ距離だけ今度北川へずっと頭の中で伸ばしてもらった長方形ができるじゃないですか、なんと8万坪、
すごい、
そこに118年前、はい、 高円遊園地というものができたわけです。
巨大なアミューズメントパークだったんですね。
でしょ？でね、昔のね、はい、1907年って言ったらね、明治で言うたら40年なんですよ。
うん、
で、はい、明治40年という時にね、まあそんだけの遊園地って言ってもね、
はい、
まあ今の万博やね、それこそね、あのUSJ か、
はい、
USJ みたいなああいうのじゃないっていうことだけはなんかそらね、118年前
そうですね、その遊園地のありようが今とはちょっと違っている。
でどんな遊園地だと思われますか、その118年前の遊園地。
なんかね、あのキャッチフレーズとして聞いたことがあるのは、うん、大人の遊園地っていうのを聞いたことがあるんですけど、それどういうことなんかなとか思ったりもしてたんですが。
ですが、大人の遊園地といえばね、当時で言うと、はい、料亭があってね、うん、芸者さんでも読んで、あちゃっかちゃんちゃんちゃんにん言うてね、
はい、
感じでね、はあ、やるというのが大人の遊園地じゃないですか。
それが高麗園にあったんですか？
そうなんですね。そうなんですね。つまりね、高麗園の中にはね、その、まあ、やったら料亭で、その、まあ、芸者さん読んで、
うん、
あの、そこで料理を食べてっていう、
小料理屋。宴会ができる。
できる、小料理屋的な、
はい、
まあ、言ったら、まあ、まあ、店ですよ、ちっちゃい店ね。はいはい、それが、60個ほどあった。
あの、その、今伺ったエリアの中に。
エリアの中に。
結構にぎわってたんですね。
でね、それぞれまあ料理をね、はい、まあ提供できて、
はい、
でまあ高麗園のね、このスーッと遊園地というところには、うん、まあ芸者さんの組合もできて、
はい、
ちゃんと呼べるようになってるという。
まさに大人の遊園地なんですね。
もうベラ棒の社会です、世界というか、まあね、もうまさにね、そういうところの遊園地っていうのは、まあ、明治の遊園地っていうのはそういう遊園地なんですよ、うん、
お
つまりまさにそのこう料理があって、ちょっとこう楽しめる、
うん、
で池があって、
うん、
で池のところに月が映るというようなね、
そういうちょっと風流を楽しみながら、
風流を楽しむ日本庭園というのが明治の遊園地なんです。
あ、そうだったんですか。
で、明治の遊園地があるんですけども、高麗園というのはそれにね、阪神っていうのはだいぶ離れてますよね、高麗園駅ね、はい、実はあれを最寄り駅にしようと思って阪神が、うん、まあ、駅を作ったわけですよね。
その頃阪急もまだないですもんね。
ないです、ないです。
JR もあそこに桜宿川なんかはないですからね。
ないです、ないです。もう坂道やからね、西宮の駅をそう遠くまでしかできなかったという時代ですからね。
はい、
まあ、
最寄りは、
最寄りは阪神高麗園駅と。だから高麗園から目の前に普通やったら遊園地あるけど、うん、ないわけで、
はい、
JR のところまで行って、で、JR の線路を越えたら、高麗園の遊園地の中っていう。
はあ。じゃあもうワクワクしながら、あの道を皆さん通われたってことですか。
通われたんですね。
はあ、
でね、そこで、阪神は、その大人の遊園地じゃなくて、
うん、
この、まあ、近代的な遊園地を考えたんですよ。
ほう。
そこへね、だから明治40年やけども、その日本庭園があって料亭があるところにさらにもう素晴らしい施設をいろいろ作っていった
ほう
ですね。
ほう。
でそのまあいろいろな施設を作っていったんですけども、
はい、
まあ一つは何かと言ったら、まあ音楽ステージみたいなね。
へえ。はい、
こう六角形になってるステージを作って、六角堂みたいにね、
ま
あ、あのどっかの言わずのね、本当は六角ちゃうかな、はい、みたいな、八角ちゃうかな思うけど六角堂みたいなやつがあったでしょ、はい、あんな感じのね、まあ、はい、あのステージを作って、
はい、
でそこで要するに音楽の演奏をするっていう、ラッパーとか吹いてっていう、
随分じゃあなんか賑やかな
合唱団が来て演奏するっていう、はい、ちょっとこう遊園地らしいじゃないですか、今の
今の
テーマパークらしいでしょ、
ね、近づいてますね、
近づいてますよ、それからね作ったのがね博物館、
博物館、
まあね、これもね、まあ、万博みたいにね、まあ、いろんなもう珍しいもの展示しようという、
はい、
いう感じの建物を建てた、うん、
へ
それとその音楽ステージでしょ、
はい、
もう一個やったんがあるんですよ、
うん、
これね何かって言ったら動物園なん
です、動物園ですか、
で明治40年の動物園ですよ、
まだ今みたいにあっちにもこっちにもって動物園がある時代じゃないですよね。
ですよね。で、はい、これも調べてみると、はい、上野動物園は1882年ですよ。
あ、ということはここはもうあったと。
これは
上野にはあった。
あった。
はい。
次、京都市動物園2番目。
はい。
1903年。
おお。ここももうあった。
ここもあった。
はい。
3番目が、うん、1907年の後楽園じゃないですか。
すごいですね。
すごいでしょ。
はい。
これでね、その天王寺動物園と有名ですけど、
はい、
これが1915年だ。
8年も後なんだ。
8年も後なんだ。で、そこへね、まずいてた動物っていうのは何やと思います、はい、まず第一にこれ揃えてんって言って自慢してるのが。
動物園やと何ですかね。ライオン？
ライオン。ライオンもいたんですよ。ライオンもいたんですよ。
はい、
実はね、はい、猿を容器集めたんですね。はじめに、猿を。
ほう。
で、いろんなまあ猿を集めてくる。
はい。
これね、実はね、1903年のね、うん、
はい、
その天王寺のあの博覧会があったんですけど、
はい、
そこでもね、なんかこう、終わってからね、あと新世界ができて、
うん、
で新世界のところでいっぱい猿を集めた。当時猿人気やったんかもしれない。
ああ、そうなんですか。
でちょっと図に乗ってオラウータン、オラウータン、
大きいのもええかなって。
そう、オラウータンね。はい、ダイジャ、
大きいつながりですか。
大きいつながり。
ダイジャ、
タンチョウズル、
ほう、
ゾウ、
ああ大きいです。
でライオン、
うん、
トラ、
うん、
シロクマ、
うん、
ダチョウ。
立派な動物園ですよね。
これやっぱり日本3番目の動物園で民間初の動物園のように思いませんか。これ
思います。すごいじゃないですか。
すごい動物園があって、でまあ当時の動物園っていうのはまあ檻の中に入れといてそれを見ていくっていうね、うん、まあ言ったら美術館の絵を見るような、うん、そういう感じの動物園ですね。これがあったわけです。でこれ忘れられてるんですよ。すもう歴史からはね、これこんなん3番目って言うと、3番目って言ったらね、天王寺動物園か、うん、あとね1910年に阪急が作ったね、あの箕面の動物園ね、
は
あ、これ箕面にも動物園あったんですよ。
へえ。
その箕面、あの観光ホテルスパーガーデンみたいな、
はいはい、
あそこにね、この箕面の動物園があったんですけど、はあ、まあ、それが民間の最初やと言われることあるんですけど、後楽園はそれより3年前ですから、
ね、すごいじゃないですか。
でしょ。
しかもこんなにたくさんの種類がいたということは、
はい、
本当に立派な動物園ですよね。
ですよね、
うん、
でそこからね考えるとね、まだもう一個すごいのがあったんです。
まだ
まだあった。
何なんですかね。
それは、
はい、
片保護池のところに、うん、ザバーン、これがヒントなんですけど、片保護池にザバーン、
ザバーン、はい、
ちょっとね、
はい、
あの元ラジオ少年さんでしたかね、
うん、
あの言っていただいた、
はい、
ウォーターシュートっていうのなんですね、
うん、
これがね、うん、実はその今や松下記念ホールのある、
うん、
あの池のところにドボーンとね、
はあ、
このウォーターシュートというのがあった、う
ん、元ラジオ少年さんはウォータージェットっていうふうにね、
はい、
聞いてらしたっていうことなんですが、まあ、いろんな呼び方があったのかもしれませんが、とにかくじゃあ何、あの船みたいなのに乗ってその池にめがけてフィアーッと滑り降りるという、
そうなんです
、そういう遊戯施設だったわけです。
普通のね、なんかあの、はい、こう船あるじゃないですか、はい、ここでこうね、あれよりちょっと大きいから多分ね8人乗りぐらいやった、6人か8人ね、
はい、
乗るんですよ、
乗
ってでね、これ日本最大級の高低差ですよ。50メートル。
50メートル、
ものすごいですよね。で50メートルのところから船に乗って、
はい、
このまあ、レールがあるんですよね、 でレールがあってそこを伝えながらビューッと下ってジャバーンと池のところに降り立つ、
はい、うわずぶ濡れになりませんかね
ずぶ濡れになるとかねこのウォーターシュートっていうのは、はい、本当は世界的にはねだいたい有名なのはニューヨークのね河口にあったコニーアイランドっていう遊園地があって、そこにねルナパークっていう遊園地あったんですけど、はいまあ、そこのウォーターシュートが結構有名やったんですね、有名やったんですけど、はいはいまあ、それから本当にほどなくもうあんまり時期変わらず、うん、日本で初めてできたのはその高露園よりも4年前の1903年のこの天王寺の博覧会っていうのはね、はい、第5回内国勧業博覧会って言って天王寺公園のあの辺り一帯でこうずっとこう博覧会があったんですよ、はい、
へーそこで登場したんですか
そこで日本初登場
へ
ーで1903年なんですね、
はい、
でもその高さはねどこでやったかって言ったら、うん、茶臼山っていうのが山あるんですけど、はいはい、そこにね、はい、あの池があるんですよ、はあ、すぐそばに、
ええ、
川底池ってそないに大きい池じゃないんですけど、うん、この和家の清丸さんというね平安時代の人がね、はいまあ、そこをまああの川でちょっと治水対策のために川をね、うん、あの作るって言ってて、はい、で途中になってしまったんで、まあ、ここの川の底やっていうので川底池っていう
という池という状態で残ってた
池が残って今もあるんですけど、はいはいええ、そこへその会場の方は天王寺公園の方ですから、ええ、そこからこう櫓を組んで、でドボンですから、櫓を組むんですから、そないに大きくない、
50メートルは行ってなかったかもしれないですね、行ってないですね。
でこれによく似たのが、うん、今の、あれですね、 USJ にある、
はい、
あのジェラシックパークライドっていう、
なんかビャーンってそうみんながわーって手を挙げて写真に写るあの、はい、
あれですね、あれもね20メーターそこそこってないかなかったかと思いますね。だから50メートルっていうのはすごいんですよ、
かなり迫力ありますね。
ですよね、うん、でしかも1903年のは博覧会ですから、博覧会終わったらなくなっちゃうじゃないですか、
はい、
だからもう常設で最初のウォーターシュートは、うん、日本で常設の最初のウォーターシュートっていうのも、うん、これは高露園なんですよ、
うん、すごいことですね。
でしょ、
うん、
ところがね、この高露園ではなくてという日本の歴史は、はい、何でも東京中心にの歴史なので、うん、日本の初の常設は豊島園だとかね、うん、言われてるんですよ、
はい、
でこれもまあ1927年の豊島園とされるって言われることがあるんですけど、もう20年も前にね
高露園にはあった
あったわけですよ。
うわー、すごいことですね。これ
すごいでしょ。
へえ。
だからね、その動物園にしてもこのウォーターシュートにしてもね、
うん、
やっぱりね日本の歴史っていうのは東京中心にね言われることが多いので
本当にそうですね。
そうですよね。
なんか忘れ去られてますよね。
忘れ去られてるんですよ、
関西のこのエリア。
そう、こういうすごいものがあったと。
は
あ。そしてね、
はい、
さっき あの中心って言いましたね、
はい、
で
ちょうど今の教会のあたり、
教会のあたり、
はい、
こう見渡せるところっていうのがあったじゃないですか、
はい、
でこれは何かって言ったら、うん、そこにねそのめちゃめちゃ大きいホテルがあったんですよ。
ほう。
でこれね恵比寿ホテルというホテルで、はい、その今のそのカトリック教会の場所にあって、うん、
はい、
自慢がね100畳もの間っていうんです。100畳
大広間ですか。
大広間。
うわ。
でそれぞれ分かれた宴会もここで全部もう大宴会場ね。
で会社上げてできるみたいな。
会社上げてできると、はい、それが自慢のね100畳の間という宴会。
うん、
でそのホテルの下にね、うん、
はい、
あけぼの池っていう、まあ今はねもう埋め立てて普通の住宅になってるんですけど、はい、池があった。で、あけぼの池ではこう水鳥がね。こういっぱいやってて、多分そこへねこの月を照らしながら、もうすごいできたんでしょう。で、ある日ね、
はい、
もうあの動物園から象が逃げ出した、
う
ん、探したら、
はい、
そのあけぼの池で水浴びしてた
すごい時代ですね。
すごい時代でしょ。というようなものがあったわけですね。
すごいですね。何でもあったんですね。
何でもあったんです。 で、さらに何でもあったっていうのは、はい、なかなか面白いのが、はい、運動場があったんですけども、ほう、当時ね、運動場っていうのは世の中に存在しないと、あんまり、ほう、あんまりってね、で、この1910年、
はい、
1910年なんですけど、はい、1910年にシカゴ大学と早稲田大学のね、うん、国際試合を、野球ですよ、野球のね、
はい、
試合を、野球の試合を、国際試合をこの関西でしたいと、
ほう、
でいろいろ探していった、
うん、
ここしかない、後楽園の運動場しかない、
はい、
そこでこの後楽園の運動場で関西初のシカゴ大学と早稲田大学の国際試合、
国際試合すごいじゃないですか、
関西初、
はい、
これをやったんです。で、当時ね、野球ってね、はい、関西であんまり知られてないんですよ。一般には全然、
はいはい。
で、その頃にそれをやったんで、うん、大変な騒ぎでね、
はい、
もう大阪と神戸からね、もう鈴なりで阪神電車乗って、で、最寄り駅は高齢の駅やから、はい、そこで降りてね、うん、その野球へどんどんどんどん、神戸からは外人の人はみんなシカゴが来るでね、もう来て、やってきてね、もうわんさか で、入場無料やったんですよ。
まあ。
だから今まで何人来たか分かれへんけど、とりあえずめっちゃくちゃ人が来て、
はい、
で、そこで試合をやったわけ、国際試合を。
はい、
で、もう、始球式、
はい、
大阪市長、
うわへえ、
で、選手らはあの阪神電車の花電車、はい、特別あつらいの電車に乗って大阪から来る、
お祭り騒ぎですね、
お祭り騒ぎがあってね、で、これがね、もうめちゃくちゃ流行って、
はい、
で、関西に野球ブームが到来して、
うん、
で、そこでね、うん、このあと関西で野球が盛んになるので、
うん、
で、この後の阪急電車も、はい、じゃあ豊中に球場を作ろうか、うん、運動場を作ろうかって言って、はい、運動場がその後で作られたんです。
あ、そこが高校野球発祥の地と言われているところになると。はあ、いやいや、このスケールの大きさにはちょっとびっくりですけれども、その後楽園がなんでなくなっちゃったのっていうのを、では後半でまたよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。桜FM。
ホルデンさんから追っかけてメッセージいただきました。今、インスタグラムで、後楽園遊園地の絵地図を拝見しながらお話を聞かせていただいています。すごい！広い！ホテルもあり、もうびっくりです。驚愕の後楽園ですね。楽しそうといただきましたが、本当にすごいスケールなんですよね。
でね、まだ一つ大きなものがあったんですよ。何かというと、ええ、メリーゴーランド。
うわ、
これ明治40年ですよ。
は
あ。で、このメリーゴーランドもね、実はね、うん、1903年のその天王寺のね、
はい、
博覧会が日本初なんですよ。
はあは
あ。でね、あの東京の歴史と言いましたけどもね、
うん、
これもね、今の日本初のこの常設のメリーゴーランドは1918年の浅草の木馬館だというような歴史があるんですよ。
ほうほうほう。
ところが、
うん、
後楽園はそれよりも10年ほど前に、
ねえ、
メリーゴーランドを常設にしてる。
もう頼みますよっていうとこですよね。これ歴史書き換えてもらわないとね。
そうですよ。メリーゴーランドもせやし、ウォーターシュートもせやし、
はい、
これは日本初の常設なんですよ。
すごいですよね。
民間初の動物園どうですか。
ね、博物館あり、音楽ステージあり、
そうです。
もう運動場でね、日米野球が、そんな、え、なんでこれが残ってないんですかね、
残ってない
の
ね、
その後。どうしちゃったんですか。
そうなんですよ。後楽園のね、はい、ちょっと河野さんがちょっとね、
はい、
もうあの土地を手放してしまったんですよね。
はあ。やっぱりあのなかなか事業がということもあるん でしょうかね。
でしょうね。でね、その高炉園を手放したことで、はい、ちょっと外資系の企業がね、はい、この土地を得たわけですね。
結局じゃあ1907年に開園しましたよね、はい、で閉園というか閉まったのはいつなんですか。
6年後ですね。
あら、6年しか経ったんですか。
そうなんですよ。
もったいない。
幻ですよね。幻のすっごい遊園地やったわ。
本当ですね。いやでもこれだけの規模のすごいものがいっぱい建ってた、そのものたちはどうなったんですか。
でしょ、はあ、それで阪神もね、はい、結局その新しいのを建ててって言ったじゃないですか。音楽堂とそのね、まあ、動物園も阪神が運営しましたけどね。
博物館もでしょ。
博物館もね、はあ、その博物館の建物ってそんな6年ぐらいでもったいないじゃないですか。
もったいないです。
音楽堂もその結構六角の綺麗な、あのステージですから、これをね、高炉園の南側前回やりましたね、
はい、
あの海水浴場、
はいはい、
あそこへ博物館の建物と音楽堂は引っ越して持って行ったんです。
ほう、結構大変やったでしょうけどね。
結構大変ですよね。
移設して
、まあ、はあ、昔はよくね、建物移設っていうのは結構あの、はい、地震のなんとかってないですからね。基礎もないからそのまま移すことが結構あったわけですよね。
はい、
で、まあ、音楽堂もその向こう博物館も海岸のところではね、はい、今度もう余興をするね会場になったりね、はい、もうそれこそエンターテインメントに使われて、まあ、なかなかこう良かったわけですよ。
なるほど。
で、ね、メリーゴーランドも移築したんじゃないかと僕は思ってるんです、
はい、
で多分ねメリーゴーランドの後のようなところが残骸っていうのがね、うん、この高炉園のその海岸沿いにちょっと見えるね写真があるので、はい、多分それも移転したんじゃないかと思います。
ただ移転したという確かなその情報というか、
はい、
はあれはない
ない、ないんですけどね。まあ多分そうちゃうか。
そりゃそうですよね。もったいないですもんね。
もったいないですよね。でもったいないといえば動物ですよね、はい、
ほう、
これ見てくださいよ。このね、まあライオンでしょ、虎でしょ、はい、もうオランウータンになんかこのタンチョウズルに象とか、こんな考えられないようなものがいてたわけじゃないですか、はい、
どうしたんですかね。
これがね、さっきちょっとちらっと言いましたけど、はい、その阪急が作った箕面の動物園、
はい、
でここへね、うん、まあ、園長も一緒につけてて失礼ですけど、もう全部、
はいはい、全部犬抜きみたい
な、はいはい、あの引っ越した。
そうなんですか。
で、まあ要時系列で考えると、はい、もう1907年で6年間あったじゃないですか。
ええ、
で1907年で3年経った1910年に箕面の動物園はできて、うん、
はい、
同じように6年間で閉園してるんですね。
あら。はい、
だからまあ、あの3年っていう終わってから3年間はまだね、動物たちは行けたわけですよね。
その後は
ね、おそらくね、はい、宝塚行ったんですよ。
あ、ファミリーランドの中にあった動物園。
ファミリーランドのそのずっとあのルーツになったところに、あの移転してるはずなんですね。
なるほど。
動物っていうのはもうそれこそもう大切な、もう高いですからね、これ。
そうですよね。
めちゃくちゃあれだったんですね。
ま
あ、
そういう歴史をたどったと。
そういうことですね。
動物たちは、はいはい。
で土地の方はどうなったかって言ったら、うん、一旦その外資系になった後、今度はね、はい、土地の開発業者という、
はい、
まあ日本のね、うん、開発業者の方に移ってで、はい、でまあ、そこが、まあ、土地を開発、住宅地を開発しようという計画を立てて、うん、で今度その阪急ね、阪急です、はい、阪急の神戸線、今の阪急の神戸線がね、
はい、
まあ、通るぞというようなところで、ここへ駅を作って住宅開発しますよというような、うん、今度は住宅開発の計画になったわけですよ。そこで1920年にね、うん、宿川駅ができて、
はい、
その周り、もともと高炉園の遊園地あったところが、うん、全体的に住宅地として開発されたと、うん、こういうことなんですね。
そしてその後、紅葉線も開通したと。
そういうことですね。
それが1924年
に紅葉線はね、開発されてますね。で、この紅葉線の開発もね、
はい、
今度はその1920年に阪急が宿川駅を作ったっていうのは、うん、まあ 最寄り駅あるぐらいですから、
はい、
阪神にとっては脅威ですよね、これ、すごいね、だから高齢園としてもその海水浴場とか開発してたんじゃないですか、でそこでねやっぱり高齢園の遊園地までも通るような宿川沿いに新しい阪神電車を作ろうという計画も立てたんですよ。でそうすると、はい、今度阪急の方もちょっと脅威ですよね、でそこで宿川沿いに対抗して作ったのが紅葉線なんです。
北へ伸ばしちゃえと。
そうそう、さっき
なるほど、
本当はねその阪神の計画では苦楽園まで、
はい、そうだったんですか。
そこは苦楽園とこう海岸線も結んだなんかこういろいろなね、まあ交通手段をこう阪神が作ろうと思ってたんですね。
それがあれば便利だなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。ね、まあそういうふうにまあいろんなね鉄道会社の思惑だったりいろんなことが絡んで、はいはい、まあこういう形になったという。でも本当にもったいない高齢園っていう感じが。
そうですね、遊園地ね。
はい、
で今は残ったのはまあ高齢園駅っていうね、うん、むしろ阪神の駅名。う
ん、はい。
まああと遊園地と小学校ぐらいですかね。
今に名残
を。郵便局、あごめんなさい、郵便局と、はい、まああの小学校ぐらいには高齢園っていう名前が残ってて。
なるほどね。
でも本当の高齢園はそこの場所じゃなくて、うん、ずっとこの JR よりも。北側にあったという、
はい、ね。ということで今日は阪急宿川駅を徹底解剖解説していただいたんですが、さあ来月の丸山先生の登場は6月の13日でございます。先生次回はどこの駅に連れてってくださるんでしょうか。
そうですね、今日は1920年に阪急がね、はい、開通しましたから、
はい、
まあ、小林一郎さんを思い出しますよね。
うん、
それでね、あとその小林一郎さんのルーツだったっていうね、まあ、阪急を作ったルーツになったのは阪郭鉄道というね、
はい、
鉄道がまあルーツになってますよね。
うん、
でね、同じ阪郭鉄道というその大株主でね、
うん、
もう阪郭鉄道もね株をみんなもう買い占めるぐらいなね、
はい、
その人やったのが。河野さんの、高齢園の河野さんの。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。
うん、
だからまあ、どっちも阪郭鉄道に関連するということで、
はい、
それでは、阪郭鉄道が作って、西宮の駅やったという、駅であるというのはですね、
はい、
生瀬なんですよね。
お、
生瀬駅は阪郭鉄道の駅やったんですよ。
そうなんですか。
そうなんです。それとね、
はい、
その今はまあハイキングコースになってね、ちょっとこう、
配線跡がね、
配線跡をね、はい、行けますよね、それによって、新しい線でできた駅、
はい、
入れ替えてできた駅が、西宮名塩駅でしょ、
はい、
そこで、ドーンと一挙に、この2つの駅をご紹介したいと思います。
来月は、JR の生瀬駅と、JR の西宮名塩駅を、深掘りしていただけるということなんですね。
そうですね。
どうぞ楽しみに、ご質問とかね、はい、またいろんなメッセージがあればどんどんお寄せいただきたいと思います。そして奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾芳美さんの登場となります。来週5月の16日は五感で楽しむ西宮味わいと題して、西宮で親しまれている、またはかつて親しまれていた食についてご紹介いただくことになっています。西尾先生へのメッセージもお待ちしていますよ。というところで、まあ、本当に今日は、そんな大きな、すっごい遊園地があそこにあったのかって、改めてびっくりなさった方もね、いらっしゃると思うんですけれども。
まあ、その中心になってたのが、教会でね、まあ、教会が高台のとこにあってっていうね、それは実はそこが見晴らしのいいホテルだったっていう、そこなんですよね。
はあ、やっぱりその土地の高低差だったりいろんなことを加味して昔の人はその構想を練ってここにこういうものを持ってくればいいんじゃないかっていうやっぱり壮大なプランを作っていってらしたんですね。
そういうことですよね。町づくりの感じで、そこに大きなね、はい、遊園地があってということなんですけども、はい、そう今ねカトリック宿川教会のねところで ちょっとね日本風の日本庭園にあったみたいな石みたいなのがちょこちょこっとあるんですよ、
は
い、
ほうほう。
で僕の推理表では、はい、これはきっとそのねかつてあったね、うん、恵比寿ホテルのなんかの
名残
なんじゃないかなっていう風にね、まあ、ロマンを持ってちょっと眺めたりするんですね。
そうですよね。だからあの辺りのまあ住宅建築なんかの時にこうちょっと掘ったりしたらいろいろ当時のが出てくるかもしれないななんて思いますけれどもね。
そうですね。
でもかつてはあのエリア一帯に、1907年から1913年まで高露園という一大レジャーゾーンが、ね、存在してたという、ね、今日は、阪急に宿川駅を、いろいろとご紹介いただきました。向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということで来週は五感で楽しむ西宮味わいでございます。食についてまたいろいろと、考えていきたいと思います。どうぞお楽しみに。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。